エコーナースクラブナビゲーターの健太です。
ナビゲーターの由美です。
この番組はですね、看護の未来を切り開く革新的な取り組みを紹介していきます。さて由美さん、今回のテーマ、これ私たち看護師にとってものすごく身近なトピックですよね。
はい、健太さん、今回はですね、患者さんの QOL にこう直結するお腹の調子について、その中でも多くの医療現場で使われている整腸剤ビオ3に焦点を当てて、製薬会社の専門家の方から伺った情報をもとに、その秘密を解き明かしていきたいと思います。
ビオ3、いやー、排便コントロールで本当によく使いますよね。患者さんからも、これってまあどういうお薬なの、って聞かれることすっごく多いです。まずはこの薬がどんなものなのか、基本から教えていただけますか？
もちろんです。ビオ3はですね、一言で言うと腸内環境のバランスを整えるサポーター。
サポーター、ほうほう。
腸内環境が乱れるディスバイオシスっていう状態になると、腸のバリア機能が弱まっちゃうんですね。
はい。
すると本来ブロックされるはずの有害な物質がこう体内に漏れ出しちゃって、全身の慢性的な炎症とか他の病気を引き起こす一因にもなりかねないんです。
うわー、腸は健康の要って言われる理由がなんかわかりますね。そのビオ3ですけど、病院で処方されるものと薬局で買える市販薬ってありますよね。これって同じものなんですか？
あ、そこ一番気になるところですよね。含まれてる菌の種類は、糖化菌、乳酸菌、酪酸菌の3種類で、これは処方薬も市販薬も実は同じなんです。
あ、そうなんですね。
ただその配合比率が違うらしくって、そしてその比率こそが効果の鍵を握る企業秘密だそうですよ。
企業秘密、なんだかすごい響きですね。じゃあその秘密の鍵を握る3つの菌って、それぞれどんなヒーローなんですか？
いい表現ですね。まず糖化菌、これは腸内にもともといる善玉菌、特にビフィジス菌を元気にするためのいわば応援団長です。
応援団長、いいですね。
で次に乳酸菌、これは悪玉菌が嫌う酸性の環境を作るディフェンダー。そして酪酸菌が酪酸っていう物質を作って腸の壁にエネルギーを与えてバリア機能を強化する、
はい、
障壁の修理人みたいな役割なんです。
なるほど。あれ、でもちょっと待ってください、整腸剤といえばやっぱりビフィジス菌そのものがこう入ってるイメージだったんですけど、ビオ3には入ってないんですね。
そう、まさにそこがビオ3の非常にクレバーな点なんです。
そうなんですね。
ビフィジス菌って実はすごくデリケートで、強力な胃酸を通過する前にほとんどが死んじゃうんです。
あー、なるほどな。
そこでビオ3は外から助っ人のビフィジス菌を送るんじゃなく、
はい、
腸内にいる地元出身のスター選手、つまり自分のビフィジス菌を育てるための名コーチ、糖化菌を送り込むっていう戦略を取ってるんですよ。
なるほど。外様の傭兵に頼るより地元の選手を育成する方が確実で強いチームが作れるみたいな、そういう発想ですね。
その通りです。でさらに素晴らしいのが、この3つの菌による、菌のリレー効果なんです。
菌のリレー効果、
はい。まず糖化菌が乳酸菌の増殖を助けて、でその乳酸菌が今度は酪酸菌の増殖を助けるっていう、まるでリレー走みたいにこうお互いがバトンを渡し合ってチーム全体の力を高めて、結果として腸内フローラの多様性をぐっと向上させるんです。
うわー、菌たちのチームプレー、なんか感動的ですらありますね。では私たち看護師がこの薬を使う上で患者さんにどう説明すればいいですか？特に使い方について。
大事なポイントですね。まず即効性は期待しすぎず、最低でも2週間は継続して様子を見ましょうってお伝えすることが大切です。
2週間、はい。
そしてこれってあくまで補助治療薬っていう位置づけなんですね。
あくまで補助、
なので 頑固な便秘で苦しんでる方にはまず下剤でしっかり便秘を確保した上で、
うんうんうん、
腸内環境を整えるために併用するというのが適切な使い方です。
なるほど。確かに目的を明確にすることが重要ですね。あと臨床でよくあるのが抗生剤による下痢です。この対策としても使えたりしますか？
はい、非常に有効です。抗生剤ってどうしても悪い菌だけじゃなくていい菌まで攻撃しちゃうんですけど。
そうですよね。
はい、ビオ3に含まれてる菌たちは比較的その影響を受けにくいっていう強みがあるんです。なので抗生剤とセットで処方されることが多いのはすごく理にかなってるんですよ。
それは心強い情報です。患者さんからこれって飲み続けて大丈夫なの？癖になったりしないの？って心配されることもありますが、その点はどうでしょう？
それは全く心配ありません。これらの菌は腸に永住するわけじゃなくて。
そうなんですか？
数日で体外に排出されちゃうんです。
そうなんだ。
なので依存性とか耐性っていうのは起こらないです。
はい。
もし最近ちょっと効果が薄れてきたかなって感じたとしたら、それはむしろ腸内環境がある程度整って変化が穏やかになったっていう、いい兆候かもしれません。
なるほど。薬だけに頼るんじゃなくて菌たちの餌になる食事もやっぱり重要ですよね。
まさに。食物繊維とかオリゴ糖を多く含む食品と一緒に摂ることで送り込んだ菌たちがもっともっと活躍してくれますから。薬と生活習慣両輪で考えることが大切ですね。
ありがとうございます。じゃあまとめるとビオ3っていうのは3種類の菌の絶妙なリレー効果で自分の腸にいる善玉菌を育てるすごく賢い成長剤、
はい、
と、そしてその効果を最大限に引き出すには継続的な服用と菌の餌となる食生活、これが鍵ってことですね。
完璧な要約です。この知識が明日からのケアにつながったら本当に嬉しいです。
いや、知れば知るほど奥深いですね、成長剤の世界って。私たちと看護師もただ薬を渡すだけじゃなくてその背景にあるメカニズムまでちゃんと理解して関わっていきたいなと改めて思いました。
はい。そこで最後にリスナーの皆さんと一緒に考えたい問いを一つ、薬というツールに加えてあなたが関わる患者さんの腸内環境という名の庭を豊かに育てるために明日からできるアプローチは何でしょうか。もしかしたら食事の提案かもしれない、生活リズムの確認、あるいはストレスケアかもしれません。
はい、
ぜひご自身の看護を振り返るきっかけにしてみてください。
それではまた次回、コーナースクラブで。